この年始まりまして、私どものことですが、家族がみんな、そうで大変集まりました。昔の幼い時のアルバムを開けまして、その時に着ていた服装とかいろんなことをこう、懐かしく思い出しながら見ておりました。懐かしいという思いとともに、ああここにそれぞれのこの服を着ているこの彼らの存在が今このような形であるんだ、そして今日なるまでそこに現れているのは全てそこに染み込んでいるなという思いを持って、親バカかもしれませんがそんな思いを持って、誰しもそういう思いを持とうかと思うんですが、そんな思いでおりました。残っている時誰も今着られないねとこんな言ってたんですが、まあ、そんなことを年の初めに経験しまして、同じ頃に進学を卒業しました若い伝道者からメールをいただきました。こんなメールでした。先生、私たちにとって服装って大切なんですねと書いてあった。進学生時代そんないい加減な服装してなかったと思うんですけれども、自分が今伝道者として身につける服装によって自分自身とこの地域の方々人々との関わりが作られていくように思うって書いてあった。おそらく地方での到底ご保証している中でそういう発見をなさったのかと思いながら、まあ、日常生活の中で、ただ一つの服装のことですけれども、そうした、知らせを受けた次第です。これは私たちが今着ている服、これまでのもの、いろいろそんな思い出が染み込んでいるんじゃないでしょうか。そんなことを思いながら今日読んだ箇所、聖書の箇所を、着るとか、脱ぐとか着るとかありますので、思い起こしておった次第であります。前回、このエフェソの信徒の手紙の4章の1節から、途中からでしたかね、16節まで読みました。今私たちはこの目に見える神戸中央教会に連なる組み合わされている私たちですけれども、キリストの体のある教会に組み合わされ連なっている私たち一人一人です。それはキリストともつながっているということですね。そうした中で私たちは歩んでおります。生活を送っております。外見は変わりません。しかし新しくされたものとして歩んでおります。そうした中で今日読んでいただいた17節の1節はかなり強い語調で語ってますね。聖書をご覧ください。17節、そこでこれはパウロの言葉ですが、私は主によって強く進めます。あえて強くと書いてある。言い表しにくい言葉だったろうなと思うんです。実はここの言葉はよく選手が先生としますね。皆の前にこのことを約束します、そういう意味合いの言葉を使っています。先生します、厳粛で強い意味を込めてこのことを宣誓しますと言っているんです。ですから以下に書いてあるところは文字がだらだらっとつられられているというよりも、キリストの体の教会に結び合わされてクリスチャンとして歩むものがどういうふうに新しく歩むのかということを総括して語っている箇所であります。今日の中心聖句が23節24節ですが、そこにギュッとまとめられて書かれているかと思いますので、もう一度読んでみます。中心聖句ですが、23節、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。その前にですね、やっぱり22節から読む必要がありますが、22節からもう一度言いますと、だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、そして神にかたどって作られた新しい人を身につけ、脱いで着なさいと言ってるんです。ちょっと服装のようなそういうイメージを浮かべるこの書き方ですね。古い人を脱ぎ捨て新しい人を身につける、その生き方が根本的に自分自身だけじゃなくて周囲にも影響を及ぼしますよ。またその存在が形作られていきますよと。ちょっと私たちが目に見える服を着てでもそういう相手に与える影響のように私たちの存在がそうですよとこう語っているところであります。脱ぐという動作と着るという動作は同時です。 まあ時々時間が空く場合があるかもしれませんね。でも大体脱いだら着るんですね。この日曜日に神戸中教会半分だけ背広着てきました。あと脱いできましたじゃないでしょう。きちっと着てから来るはずなんです。私ちょっとこれワイヤレスつけてますから、ちょっと実演したかったんですけれども、このガウンを着てますよね。半分だけ脱いでしまって、あとはなんかどっかの時代劇やるみたいな、こんなのするわけいかない。きちっと着てくるわけです。実はそういう関わりの中でこれ語られていますね。古い人を脱ぎ捨てなければ新しい人を身につけることできない。言葉を変えれば、新しい人を身につけなければ古い人を脱ぎ捨てたということにはならない。そういう意味の言葉です。さて見てまいりましょう。込みた書き方しておりますが、ちょうどしかしという言葉で区切っておりますので、17節から19節、まあ、ここには古い人を脱ぎ捨てるというのはどういうことですかということが、まあ、22節も書かれてありますけれども語られています。古い人、特にパウロという先生が古い人という言葉を使うときには、主イエスキリスト様の愛の招きに応答してイエス様のところに来る、まあ、教会に来るというのは具体的な行動でありますし、聖書の前に滞在するということもそうですけれども、そしてそこに表されている神の救い、キリスト様の救いに預かるまでのことを古い人と言っている。で、それは具体的にどういうことですかというと、17節途中から異邦人と同じように歩んではなりませんとありまして、彼らは愚かな考えに従って歩みとあります。愚かな考え、いや私イエス様信じる前もそんな愚かじゃなかったですよ、なくて、何に対して愚かなのか、一言で言うのは神様抜きの生活を歩んでおりました時に虚しい生活をしているということです。それを聖書は愚かだと言います。しかも知性は暗くなり、物事の判断をする時の知性、いや自分で自分の人生の基準を作っていますと言いながら、いつまでも変わることない確かな基準、聖書は神の御言葉の基準、それがないもんですから、知性は暗くなってただぼやーっとしている、いいのかな悪いのかなという判断しながら、結局間違っていたんじゃないだろうかと悩んだりして、それはぼんやりして闇の中に閉じ込められているような状態ですよと言っています。しかも少し御言葉を追いかけていきますが、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れていますとあります。無知というのは勉強するしないじゃなくて、神様知らないで生きているというそういう生き方です。どうしても自分がこう中心になりますから、心が頑固になっていく。神様を信ずることは頑固であってほしいんですが、自分自身こだわり続けて頑固であるということです。自分自身の殻に閉じこもってしまって、心が固くなりになって神様の命から離れ、結局は判断も誤ってしまっている、そういう姿を18節で言ってますね。さらに輪をかけるようにどんどんどんどん膨らむようにして19節、こんな形で現れてきますよ。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不死だらな行いにふけってとどまるところを知りません。無感覚、何無感覚になるのか、何が善で何が悪であるか、何が正であって何がそうでないのか、無感覚、ああこれだったらいいだろうという自分で作った基準で生きていくと無感覚になる。結局外側に芳醇な生活になって、これぐらいだったらいいだろう、これぐらいだったらいいだろうというのがもっと現れていくのが、22節ご覧ください。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人だ。自分の欲にもう絡められてしまって虜になって、それがどんどんどんどん雪だるま作るようなもんですね、膨らんでいくんです。坂を転げるように加速の動きでどんどんどんどん、目には見えない部分もありますけれども、 それが外側に現れていくと、このように雪だるま式に膨らんできますよと言っている。これが古い人だ。いや、私の人生、人の前にはちゃんとやってますよ。でも内側にこういうものがあると、いつひょかって出てくるかわからない。その古い人。実はイエス・キリストを信じるということは、こうした無感覚とか頑固さとか不潔な思いとか放縦といったものを脱ぎ捨ててしまうということなんです。ああ、そういえば思い出すことがあるな。ちょっとこの辺、私もちょっと無感覚だったな。ちょっとここ脱がさせてもらいます。年続きにあたって、いや、今度は思えばもっと心の深いところでそういうものがあったな。じゃあ今度ここ脱がさせてもらいます。一つ一つ脱いでいきます。私たちは服を脱ぐときね、先ほどもちょっと最初言いましたが、今日私がもしですよ、半分だけ顔見てこっちはもう下着で来るとかね、来週ちょっとこっち来てきますとかね、実はここで脱ぎ捨てるってのはそういうことじゃないんだ。一気に脱ぎ捨てるってことです。まあ、この聖書に書かれたそういう文法からいくとそうなんです。どこか過去の時点でどこかで自ら決断して一気に脱ぎ捨てるということなんです。実は私たちは洗礼を受けてそういうことをさせたことなんだ、ね、今日、宣教師にその箇所書いておきましたが、もし開けることができる方は開いてください。必ず僕たちは洗礼式の時に読む箇所なんですが、ローマの信徒への手紙の6章というところです。お聞きになってくださるだけでも結構ですが、ローマの信徒の手紙6章の、そうですね、3節以降を読みたいと思うんですね。私たちが洗礼を受けるというのは、このことを目に見える形ではここでね、神霊とか、そして御言講上のことで適霊というの、水でということがありますが、内側にどういうことが変化が起こるんですかって、こういうことだと言っています。読んでみますので、ちょっとお聞きください。ローマの信徒の手紙6章の3節ですね。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。4節。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりましたとあります。洗礼を受けるというのは、十字架に死んで葬られて黄泉に下って復活してくださったあのイエス様の十字架と、私たちの古い人は一緒に十字架につけられたんですと。葬られてしまった。いや、この部分だけ、今年はこの部分だけ、来年はこの部分で、毎年毎年洗礼を受けるんじゃないんです。どこかで一瞬決断して、イエス・キリスト様はあの十字架の上で私たちの古い人を一切引き受けてくださったんです。私たちはどう思うのですよ。一切引き受けてくださり、脱いだものを全部イエス様は着込んでくださり、物理的に考える必要ないですよ、相当な量だろう、そうなりますけど、全部着込んでくださり、まとめて十字架の上で処分してくださった。これが洗礼の恵みなんです。主がそうしてくださった。ところがですね、私たちは現実洗礼を受けられたときは、そこまで理解してなかったかもしれません。いや、そこまで、僕じゃある程度進めるつもりですが、お話しするつもりですけれども、知らなかったかもしれません。むしろ洗礼をお受けになってから、ああ、待てよ、私の罪ってもっと深刻だったんだな。外側に現れているものだけじゃなくて、もっと深刻だったなということに対して敏感になれば、それは健全な健康なクリスチャンです。もう一度言いますよ、健全で健康なんです。いやー、みんなやってるからイエス様信じて戦力だって一緒なんだよって、そこでとどまった、それは不健全です。そのことを気づくわけですけれども、でもイエス様の側では全部処分済みだとおっしゃってるでしょ。処分済みだよ。だから 信仰生活を送りながら気づかされたときに、ああそのようなものにされてるって古い人が脱ぎ捨てたって言うんです。じゃあ脱ぎ捨てたら服じゃないですが真っ裸ですか。当たり前のように書いてあるんですが、23節に、もう一度中心聖句を言いますと、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につける。新しい人を身につけるっていうのは、一言で言いますとイエス・キリスト様との新しい生きた関係の中に入るということです。今までキリスト様とは絵のない生き方それは知ってたんですね。なんじゃちょっと横目で見てたかもしれませんが、はっきりと明確にイエス様の前に生きた関係の中で生きていくのが新しい人として、それを着せていただいたものとして生きるということです。このことも決断して一気にさせたんです。ちょっと今年はこの辺直してもらいたいですから、このところだけ決断させてもらいまして、イエス様を聞かせて、あとは自分ですじゃない、心がそうですから、ちょっとこの性格がこうですから、ここだけをさせてもらいました。全部丸ごとなんです、聞かせる。ですから先ほどお読みしましたイエス様の側からは、ローマの信徒の手紙の6章でついてこう書いてますね。洗礼の時申し上げますが、もう一度4節から4節5節と言いますと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。5節、もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。今も生きてらっしゃる、死んでよみがえってくださったイエス様と信仰によって結ばれたものとされる、それを着込んでいるって言うんです。これも洗礼の豊かな恵みです。だから洗礼式どうでもいいんじゃないです。まあ洗礼式は外側に現れる形にします。内側にはこのようになされるんですよ。ですから新しい、まあ、もので人を身につけるということは、古い人の時にはなかったキリスト様との生きた関係を持っている。それは具体的にどう現れますか。20節20節あのエフェソの信徒の手紙書いてください。エフェソの信徒の手紙、20節20節もう一度読みましょう。4章の21、20ですが、しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずですと。イエス様と生きた関係でしょ。そっぽ向いてないです。真正面から向いてるということは黙ってますか。イエス様、これはどうなんでしょう。語りかけるでしょ。またイエス様語りかけてくださる。どこに語る。聖書に語りかけてる。それを聞くん。ええこと書いてあるな、そうですか、でね、私に語られていますね。だから今度は、でもイエス様こうじゃないでしょうかと言って、これを答えて、これ会話ですよ。そこには生きた始まり。そうしていますと教えられるんです。キリストに結ばれて、ああそうでしたか、私はこう考えていましたけど、やっぱりそうなんです、そうさせて、させていただきます。聞くというと、そこで従うということで、そして豊かなキリストにある真理をしっかりと学び続ける。学ぶというのは真似るという日本語の意味合いもありますが、まさしくそういう意味合いありますね。真似をしていく。あ、このように生きていくんだ。どうぞ忘れてはなりません。ちょっと聖書に注目していただきたいんですが、24節見ていただきたい。新しい人を身につけるというのは、どのようなものを身につけるかということで、24節、神にかたどって作られた新しい人を身につける。神にかたどって作られた新しい人。思い出す見言葉ないですか。かたどって。人類の創造の最初の人がアダムとエバでした。最初の人はですね、罪を犯すまでは、神にかたどって作られたからでしょ。まあ、私たちにとっての三位一体のかたどって。 あの神様にかたどって作られた時にはなんか同じ顔してるわけじゃないんです。私も信仰が幼い時には、神にかたどって神の形に似せて作られた私みたいな顔してらっしゃるのかなと、こう今かと笑い話みたいですが、そうじゃなくて神様が持ってらっしゃる愛というお姿、ご性質、清いというご性質、正しい義というご性質、真実であられる、そういうものを一緒に持たせていただいて、この神様との何らはばかることなく、分け隔てなく愛の交わりの中に生かされていたというのは神の方で、方として作られたということ。ところがそこ創世記の話しますけれども、人類の最初の人が、いや神様がそんなふうにおっしゃるけれども、やりたいことをやらせていただきましょうと言って、実を食べたんでしょ。神の言葉に背いた。そして自分のやりたい生き方をしていた時に、そして、奥さんのエパさんもご主人もあなたも一緒にいて、そうすると自分たちが神様のようになろうとしてしまった、そのことに対して恥ずかしくなって、裸であるのは恥ずかしくて神様に出られなくなった。神にかたどって作られたのが壊れてしまった。神様はそんな私たち人類に対してほっとかれない。旧約聖書の中でルル語られていることは、何度も何度も預言者たちを通して、いろんな人たちを通して、働き人を通して語りかけ、もう一度神様のところに帰ってくるんだよと何度も何度も語られて、そうでなければ、そうであれば祝福だけど、そうでなければ呪いだよと、ズバッと旧約聖書を語ります。それでも人間の心は固くなるもんですから、とうとう神様は、何とかしてその神にかたどって作られたものを回復させたいということで、ご自身の一人子イエス様を私たちに使わせてくださった。これがクリスマスですよ。そして受難とイースターにつながっていくんです。頑固なんですね私たちは。神様にあそこまでしてもらえなければ立ち返れないんです。自分が正しいと思ってますから。主イエス様のあの十字架と復活を通して、もう一度神の形にかたどって作り変えていただいた、これが新しい人。24節、神にかたどって作られた新しい人を身につけさせていただいたと、そういうことです。そのようにして、もう一度23節がありますが、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいたと、正しく清い生活を送るようにしなければなりませんと。実はこの23年、心の底から新たにされてという言葉はとっても豊かな言葉なんです。口語訳大好きな方いらっしゃると思いますが、私口語訳ここいいなと思ってる。心の深みまで新たにされてと翻訳されてる。言葉としていいんじゃないかな、意味はないいんじゃないかと思いますが、これから新しく今日の総会でも話していますが、新しい聖書は直訳しているのは心の霊までって、分かって分からない日本語になってしまう。これ直訳なの。心と霊が新たにされてということでしょう。もう少しく正確に言うと、心の底から新たにされ続けているという継続なんです。脱いで着るというのは一瞬ですけれども、すでに心が底まで新たにされ続けていくっていうんです。継続してるの。脱いできたらもうそれで卒業ですというんじゃなくて、そこからずっと天の御国に至るまで私続くんです。日々に新しくされ続けていくんです。1月5日の説教で、イザヤ書の40章の31節で語った時に、わしのように翼を張って登る、あのわしは10年ごとに羽を生え替えますと言いましたでしょ。羽を飼い続けていただく、そんな生き方です。日々に新しくされ続けていくということです。ちょっと待ってください。私は信仰生活の中で失敗があるんです。恐ろしくてもう教会行けなくなりましたでしょうか。時に失敗もするかもしれません。ふっと、あの未信者時代、イエス様知らなかった時のように生活に戻そうとする誘惑に負けかけた、もうダメだ、こんな不条理な試練の多いことがある中で、 なのに新しくされ続けているのですか。でも知ってください、信じてバプテスマを受けるということは、古い人に死んで新しい人を着させていただいた、それは変わらないんです。そのようにさせていただいていることを私は信じて生かされている。ですから真理に基づいた正しく旧約生活を送ることのできるように、新しい関係の中で、主との関係の中に新しくされ続けていくわけです。失敗するかもしれません、つまずくかもしれません、主とその時にふっと帰ってあるんです。私は今日ここを読みながら、もうちょっと分かりやすく語れないだろうかなと思いながら、だいぶ苦心しまして、いろいろ祈った時に、ああ、あの結婚式になぞらえたらいいなと思ったんです。まあそういう結婚式をたくさんしてほしいという、ちょっと心の深いところに思いがありますから、あえて言いますけども、結婚式、ここで結婚式しますとね、まあ僕なんかご存じと思います、ちょっとこう間開けまして、こうバージンロード行くんです。役人さん大変ですね、いろんな準備で、本当に前の日から遅くまで準備してくださるので感謝ですが、で牧師はそこにパンと立って一番前面で出てくるから、あの一番威嚇しているものかもしれませんが、そこで制約する、そちらの方からお父さんに連れられた花嫁が入場しますよね。ご列席の皆様の向きが見て、あの総学者がガーッと言ってくださるとですね、こっちも心がガーッと高ぶってくるんですけれども、そしてここまで来てお父さんから新郎の手に渡されて、ここで、聖書を読み誓約、あの誓約をして勧告し進めをして誓約して宣言した時に夫婦になるんです。そしてまあ牧師が短い、長くするなと言われるから短い説教、それでも長くしている時はありますが、説教させてもらって、その後退場する時に二人手をつないでこのバージンロードを歩いていくんですね。どこ向かっていくんですか。いやいやなと言って、横からすっと新郎新婦に出たらダメなの、まっすぐ歩いていくんです。そして祝宴の席に向かっていくんです。一階で祝宴する時もありますし、どっかの、それレセプションするところで借りて祝宴する時もありますけど、ああの中を見ながら、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を来た人というのもまさにこういう歩みだな。私たちは神様によって備えられた特別な道を、霊的なバージンロードを歩いていくんです。あの新郎新婦が退場するときみんな拍手するでしょ。祝福がありますよ、祝福がないますな、ないように誰も言いませんよ、祝福がありますように、一緒に歩んでいこうねって拍手するんだ。パチパチパチ写真撮ったりね、そしてそこで一礼してレセプションの席に行きます。我々にとって祝宴は天の御国の祝宴です。そこであの霊的なバージンロードをまっすぐにその生涯を歩んでいく。今まだ祝宴の席ついてません、もう前味を味わっておりますが、しかし間違いなくそこへ連れて行かれる。その道をちょうどバージンロードを歩く新郎新婦、周りの人がみんな注目しているんです。私たちの家族に注目されているかもしれませんし、人々に注目されているかもしれない。私たちはこの霊的なバージンロードを歩む、そこから締め出された歩みをするんじゃないんです。自分で締め出してるんです、締め出してはいけないんです。ですからそこを歩むにふさわしい装いを身につけ続ける、その道を歩むにふさわしい態度と言葉と振る舞いを心がけて歩むんです。人が見てようが見てまいが、喜びにあふれ、誇りを持って、誇りを持ってあるんじゃないでしょうか。パウロはこのエフェソの信徒の手紙でまさにそのことを、ですが五章に結婚式の出てくるんで、結婚のことが、まあこれ私の勝手な想像で、そうじゃないだろうかなと思いながら、愛する皆さん、今私たちはどこ歩んでるんでしょう。もうイエス・キリストによって古き人は脱ぎ捨て、新しい人を着たものとして、日々に心の底まで、においまで新たにされ続けた、この道を歩んでいく。時々とどまる時あるかもしれません。ああ、しまった。ちょっと後戻って仕掛けるとこがあっても、それでも進んでいく。失敗したなんて横道から出ないように、もう一度死をしっかり見上げて、歩いていくんじゃないでしょうか。この恵みの世界に生かされています。 心の底から新たにされ続けて、お祈りいたしましょう。